します。
はい、Ruby on JavaScript ですね。Ruby しませんか。ということで、タームテック代表の小川雅也さんです。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青森県内を中心に主にソフト開発とかシステム開発を行っています、小川雅也と申します。よろしくお願いします。まあ、5分なので早速内容の方に入っていきたいと思います。まず最近の JavaScript 事情ということで、皆さんこの単語を聞いたことがある人がいると思いますが、 jQuery、 この中で jQuery を使ったことあるよ、知ったことある人、知ってるっていう人、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。あ、結構いらっしゃいますね。素晴らしいですね。多分ウェブデザイナーさんとかも JavaScript を使う機会がどんどん出てきていると思いますので、ご存知の方も多いかと思いますと。で、まあ、実際に私の方も使ってみての感想ですけど、いいねと、なかなかいいなと思いましたね。まあ、どんな風にいいのかっていうところですね、実際にちょっと簡単にですけどもね、見てもらおうかなと思います。jQuery のいいところっていうのは、自分が頭の中に思い浮かべた処理の流れっていうものを、まあ、その通りコードに置き換えやすいような作りをしていまして、まあ、上からに、そのもう一つの特徴としてはですね、CSS セレクターと呼ばれるものに対して、アクセスしやすいというのがあります。上から2行目のコードを見ると、そのシャープヘッダー、CSS は分かる人と分かると思うんですけども、ID ヘッダーのその後のクラスですね、クラスのナビというものの LI 要素にそれぞれに対してですね、マウスカーソルを合わせたときにというのが上から4行目のところです。オーダーボトム、要するに下線を1ピクセルで白色で塗りますと。で、マウスを外したら元の何も表示されてない状態、まあ、下線が引かれてない状態に戻すというようなことをですね、まあ、こんな感じで書けるんですね。まあ、ある程度おまじないは入っているとは思うんですけども、大体上から読んだ流れと日本語の意味というのは一致しやすいというのはですね、書いている上で結構大事なことだったりします。なので、まあ、そうかすると CSS を書ける人だともっと分かりやすいかなと思います。今見せた通り、まあ、元々静的な HTML を書いていて、そこに対して CSS を当てられるという人なのであれば、 jQuery だと JavaScript に関してはとっつきやすいのかなと思います。で、まあ、これと普通なので、まあ、タイトルを見ておって思った人に対してはですね、ちょっとしたきっかけをということと、何ですかそれという人に対してはですね、ちょっと変わったものを紹介したいと思います。まあ、ちょっといろいろ探してたんですよ。なんか面白いのないかなと見つけたのがこれです。 JSRuby と呼ばれるものです。これどういうものかというと、一番上のポップアップされたところ見てほしいんですけども、テキストスラッシュ Ruby ってあります。まあ、Ruby で書かれたプログラムというものを JavaScript 上で動かしちゃいましょうという試みがあってですね、まあ、こんな感じで実際に使ってみてですね、書いてますと。まあ、ちょっとコードの内容についてはですね、解説しだすともう時間が全然足りないので飛ばしていきますけども、こんなのがありますと。まあ、単純に変わってるなと思うと思うんですけども、まあ、バージョンもまだ 0.1.1 ですね。まあ、最初の段階なんですけども、JQuery も動かせますと。じゃあ実際に使ってみました。結果ですね、残念ながら実は無理でしたと。もう本当に残念なんですけども、まあ、できなかったのかよというツッコミはあると思うんですが、できなかったんですよねって、まだ使えないんですよねっていうフィードバックがあるのは大事なので、あと後日スライド公開しますし、そこでは実際に今回のこのプレゼンに向けて準備したサンプルとか、そういうものも配布させていただこうと考えていますと。で、わざわざなんでそんなことしたのっていうのは思った人がいると思うんですよね。まあ、楽しいんですよ。あとありません。楽しいというのは非常に大事です。個人で活動していると特にですね、まあ、仕事をやっていくというのも大事なんですけども、何かを勉強していくことも必要なので、その時において楽しいというのは非常にいいモチベーションなんですよね。きっかけは何でもいいです。面白そうだな、変なのやってんなって思ってるのをとりあえず触ってみて、そこから何か新しい気づきとか学びがあるかもしれない、そういうものでいいと思いますと。で、本題ですと。なんでこんなことを話をしているのかというとですね、プログラマーとデザイナーというのがもうほとんど境目がない状態になってきているというのが業界としてあると思います。むしろデザイナーさんも今言った JavaScript に始まらず、いろんなものをプログラミングしていかなきゃいけないんだろうなって感じつつあると思うんですね。一応もう私個人の感想から言えば、もともとプログラマーとデザイナーって境目ないと思ってて、アプローチは違うんですけども、根本デザインするとかっていう活動に関してはもう等しい存在だと思っています。で、その背景というのはこういうのですよね。この中でもムーバブルタイプだとかワードプレスというのを使ったことがある方というのはいると思うんですけども、 Perl、MySQL、PHP、Apache、まあ、そういったいろんな技術がありますよね。そういうものを知らないと動かせない、何か止まっても直せないという状況が起きてきます。そういうことによってプログラミングの知識というのは必要になってきてますよね。あとは Google マップ使っている人もいると思いますが、 AJAX、CGI、 ウェブサービスというものに対してどうやってこれ動いてるんだろうというのが分からないと困ってくると思うんですね。で、あとはデザイナーとプログラマーということが共同開発してきてると思います。お客さんの目はこうやって言ってます。で、言ってることも頼んでくることも複雑になってきてます。そいつに対してどうやって対応していけばいいのかということに関して残念ながら個人の限界というのがあります。時間は有限ですので、みんなで何かをやろうといったところで個人個人が持つ時間というのは限りがあって、じゃあ勉強しなきゃいけない、作らなきゃいけないというものを全部一人でできればそれは一番理想的なんですけども、実際には無理ですよね。となので効率よく作ろう、効率よく学習しようということが求められてきます。なので交流が必要です。私もプログラムだけをただ書いてればいいとは思ってはいなくて、デザイナーさんがどういうふうな視点で私たちを見ているのか、ウェブサイトというのを作っているのかということ、いろんな情報交換、知識共有ということをやりたいと思っているんですね。なのでこういった CSS ナイトもそうですけども、いろんなコミュニティ、勉強会というものを利用して効率的にいろんな考え方を取り入れたりとか、勉強していこうというのが非常に大事だと感じています。で、続きは勉強会でしましょう。これ何のことかというと、実は毎月第4土曜日に Ruby 勉強会青森というものを行っています。まあ、Ruby って何なのかと思った人はですね、ぜひ来ていただければ分かると思うんですが、プログラミング言語の一つです。別に Ruby を書けるようになれとかそういうわけではなくて、ここにプログラマーがいっぱい集まってるんですよね、初心者関わらず。で、そこに対していろんな意見交換とかして、またいろんな世界が見えてくると思うので、そういう機会を得られる場所ということで、もう初心者大歓迎です。私もそもそも元々は、文系というかプログラミングできない人だったんですけども、就職してからやってもこういうことができるようになってきましたという背景があります。なので皆さんよろしければ来てくださいと。以上になります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。